左右の弦といって、肥後にこういった豪族があった。その国では随分勢いのある男で、強大な武力を持っているのである。そんな田舎侍の心にも、好色的な風流気があって、美人を多く宰相として集めたい望みを持っているのである。小児家の姫君のことを左右の弦は聞きつけて、どんな不遇なところがあっても、自分はその点を我慢することにして妻にしたい、と懇切に求婚をしてきた。小児の人たちは恐ろしく思った。どんないい縁談にも彼女は耳を貸さないで尼になろうとしています、と中に立った人から断らせた。それを聞くと弦は不安があって、自身で肥前へ出てきた。小児家の息子たちを弦は旅宿へ呼んで、姫君との縁組に助力を求めるのであった。成功すれば両家は力になり合って、あなた方に武力の公演を惜しむものですか、などと言ってくれる弦に、二人の息子だけは声を持ち出した。私たちも初めは不似合いな求婚者だ、お気の毒だと姫君のことを思ってましたが、考えてみると、自分たちの後ろ盾にするのには最も都合の有力な男ですから、この人に敵対をされては肥前あたりで何をすることも不可能だということが分かってきました。貴族の姫君だといっても、父君がうっちゃっとお気になるし、世間からも認められていないのでは仕方がありません。こんなに熱心になっている弦と結婚のできるのは、かえって幸福だと思いますよ。この宿命のあるために九州などへ姫君がおいでになることにもなったのでしょう。逃げ隠れをなすっても何になるものですか。負けてなんかいませんからね、弦は。常識で考えられる以上の無茶なことも弦はしますよ。兄弟は家族を脅すのである。長男の豊後之助だけは弦の味方でなかった。もったいないことだ。小児のご遺言があるのだから、自分はどうしてもこの際姫君を京へお供しましょう、と母や妹に言う。女たちもみんな泣いて心配していた。母君がどうおなりになったか知れないようなことになって、せめて姫君を人並みな高貴な方にしないではと、自分らは念じているのに、田舎侍などに嫁がせておしまいにすることなどは、耐えることでないと思っていることも知らずに、自身の力を過信している弦は、手紙を書いて送ってきたりするのである。字などもちょっときれいで、刀身に蚊の香りのしませたのに書いてくる手紙も、文章もものになってはいなかった。また自身も親しくなった小児家の次男と連れ立って訪ねてきた。年は30ぐらいの男で、背が高くて物々しく太っている。汚くは思われないが、いろいろ潜入主になっていることがあって、見た感じが疎ましい。荒々しい様子は見ただけでも恐ろしい気がした。血色が良くて快活ではあるが、枯れ声で語り散らす。求婚者は夜に訪問するものになっているが、これは風変わりな春の夕方のことであった。秋ではないが怪しい気持ち。いつとても恋しからずはあらねども、秋の夕べは怪しかりけりになったのかもしれない。機嫌を損ねまいとして未亡人のお都度が出て応接した。お隠れになった小児は、人情味のたっぷりとある立派なお役人でしたから、ぜひご婚姻を願いたいと思いながら、こちらの尊敬心をお見せできなかったうちに、お気の毒に死んでおしまいになったから、その代わりにご遺族へ敬意を表しようと思って、奮発して一生懸命になって強いてまいりました。こちらにおいでになる姫君がご身分のいいことを私は聞いていて、尊敬もしてますが、妻になっていただきたいのだ。我が輩は一家のご主人と思って頭の上のお線ばかりにしてですね、大事にいたしますよ。あなたがこのご縁組にあまりご賛成にならないというのは、私がこれまで幾人ものつまらない女と関係してきたことで、 嫌がられているのではありませんか。たとえそんな女どもが私についているとしても、そいつらに姫君と一緒の扱いなどをするものですかい。我が輩は姫君を妃の位から落とすつもりはない、などと勝手なことを源は言い続けた。いえ、不賛成などと。そんなことはありません。非常に結構なお話だと私は思っているのですがね。なんという不運なのでしょう。あの人は並々に一人前の女になりきっていないところがありましてね。自分は結婚のできない体だと諦めていますが、かわいそうでも、私どもの力ではどうにもならないのでございます。とおとどは言った。決して遠慮なさるには及びませんよ。どんな目くらでもいざりでも私は守っていってあげます。我が輩が人並みの体に直してあげますよ。肥後一国の神仏は我が輩の意思通りに何事も加勢してくれますからね。などと源は誇っていた。結婚の日取りもいつ頃というようなことを源が言うと、おとどの方では、今月は春の期の終わりで結婚によろしくないというような田舎めいた口実で断る。縁側から降りていく時になって、ケンは歌を作って見せたくなった。やや長く考えてから言い出す。君にもし心たがわば祀らなる鏡の神をかけて誓わん。君にもし心たがわば祀らなる鏡の神をかけて誓わん。この和歌は我が輩の偽らない感情がうまく表現できたと思います。と、源は笑顔を見せた。おとどはすべてのことが調子外れな田舎節に、変化などをする気にはなれないのであったが、娘たちに歌を詠めと言うと、私などお母さんだってそうでしょ。実質しているてよ。こう言って聞かない。おとどは興味のない変化をやっと出まかせ風に、年を経て祈る心の互いなば鏡の神をつらしとやみん。年を経て祈る心の互いなば鏡の神をつらしとやみん。宣告からの気味悪さにおとどは震え声になっていた。お待ちなさい。そのお返事の内容だが、源がのっそりと寄ってきて、腑に落ちぬという顔をするのを見て、おとどは真っ青になってしまった。娘たちはあんなに言っていたものの、こうなっては気強く笑って出ていった。それはね、お嬢様が世間並みの方でないことから、母がこのご縁の成立した時に、恨めしくお思いにならないかということを、もうボケております母が神様のお名などを入れて、変に読んだだけの歌ですよ、とこじつけて聞かせた。正解したところで、旧婚者へのお愛想子なのであるが、ああ、もっとも、もっとも、とうなずいて、源は、技巧が達者なものですね。我が輩は田舎者ではあるが、先民じゃないのです。京の人でも大したものではないことを我が輩は知っている。軽蔑してはいけませんよ。と言ったが、もう一首歌を作ろうとして、できなかったのか、そのまま帰っていった。次郎がすっかりあちら方になっているのを家族は憎みながらも、豊後之助の助けを求めることが急であった。どうして姫君にお尽くしすればよいか。相談相手はなし。親身の兄弟までが現に反対すると言って、異端者扱いにして自分と絶交する始末である。現の敵になっては、この地方で何一つ仕事はできないだろう。手出しをして帰って自分から不幸を招きはしないかと、豊後之助は反問したのであるが、姫君が口では何事も言わずに、このことで悲しんでいる様子を見ると、気の毒で、そうなれば死のうと決心している様子が道理に思われ、豊後之助は苦しい策をして、姫君の状況を助けることにした。妹たちも馴染んだ夫を捨てて姫君についていくことになった。跡木といって、夕顔夫人の使っていた道女は、兵部の君という女房になっていて、この女たちが付き添って、夜に家を出て船に乗った。 太夫の弦は一旦肥後へ帰って4月20日頃に吉日を選んで神父を迎えに来ようとしているうちに、こうして肥前を脱出するのである。姉は子供も大勢になっていて同行ができないのである。行く人、残る人が名残を惜しんで、また見る折のないことを悲しむのであったが、行く人にとっては長い年月をここで送ったのではあっても、見捨てがたいほど心の残るものは何もこの土地になかった。ただ松浦の宮の前の海岸の風光と姉娘と別れることだけが誰にもつらかった。帰り見もされた。浮島をこぎ離れても行く方や、いづく泊まりと知らずもあるかな。浮島をこぎ離れても行く方や、いづく泊まりと知らずもあるかな。行く先も見えぬ波路に船出して、風に任する御子を浮きたれ。行く先も見えぬ波路に船出して、風に任する御子を浮きたれ。始めのは兵部の作で、あとのは姫君の歌である。